じゃあ私は拠点守るから、ルッペは横に広がってダイヤ取ってきて。
オッケー、じゃあ私右に行ってダイヤ集めてくるわ。
ナイス。じゃあタイマーが1分になったら集合して敵で行こうか。
オッケ
ー。いやー坂本先生、今日の礼拝のメッセージ本当に心に響きました。口で語るだけでなく、実践するものになりなさい、まさに今のキリスト教会に絶対必要なメッセージでしたよ。
そうだね塩田さん、
はい、
まあ最近教会員の中にはね、恵み恵みばっかり言って生活が伴わない人が多いからね。
本当ですよね。
私たちのようにね、地の塩世の光にならないとね。
アーメン。
ね、
ねえルッピのお父さんってさ、本当にいつもいいメッセージするよね。かっこいいな。
あー、うちのばあば口だけだから。
え、どういうこと？
メッセージと言ってることと家でやってること全然違うから。
え、マジの本当のガチで。あー、でもそれ言ったらうちのお父さんもそんな感じだな。教会では牧師先生に、いやー、メッセージ素晴らしかったですとか言ってるけど、家帰ったら牧師の悪口しか言ってないよね。
あ、先生、特に先生と奥様のあの麗しい夫婦関係、あれを見てるとね、いつも学ばされるんです、先日の結婚式に語ったあのメッセージも感動したな。夫婦は互いにしもべとなって使い合わなければならないと、
そうだね。特に夫たるもの、ね、キリストが教会のために命を捨てたように、命がけで妻を愛さねばならない。
アーメン、ね、いやその点についてはですね、私も常日頃から心がけていることなんですよ、
うちのパパさ、家だとママに対してめっちゃ偉そうでさ。
え、ガチで？あんまそんな感じに見えないけど。
この前なんてさ、こんなまずい飯食えるかっつってちゃぶ台ひっくり返しちゃったもんね。
え、何、めっちゃ昭和じゃん。うちも夫婦喧嘩ばっかりだよ。
あ、先生は子育ても大成功されてますよね。あのルカちゃん本当にいい子に育ってますよね、
まあまず親への尊敬を覚えさせることが大切だよね。
なるほど、尊敬ですか。
あ、この前ね、授業参観に行ったんだよ。そしたら娘がみんなの前で作文発表してて、私が一番尊敬してるのはパパですって言ってたんだね。
なんという麗しい、本当に嬉しいですね。
この前さ、作文でさ、私の一番尊敬する人はアンパンマンですって書いてたら、それを見てパパ激怒してさ、尊敬する人をパパに書き換えなさいっていうの。私が嫌がったらパパが消しゴムで消して自分で書き直しちゃってさ、無理やり授業参加で読まされちゃったんだよね。
やっば、もうそれほぼパワハラじゃん。てかモラハラ、モラパパ。
そういえば先生、聖書の戒めを実践するっていうことなんですけれども、教会の大串さんいますよね。
大串さん、
ここだけの話なんですけど、彼はどうやら会社の備品を持ち帰ってきてるみたいなんですよ。この間彼が使っていたボールペンを見たらね、しっかり会社のシールが貼ってありまして。
何、うわ、教会では信仰深そうな顔してるのに、
本当に
それは盗みじゃないか。
私もショックで。
あ、けしからんなそれは、
この前パパさ、献金袋からお金取って自分のチョコレート買ってたんだよ。そんなことしていいのって聞いたら、教会のお金はパパのお金と一緒なんだって言ってた。
え、それって完全に窃盗じゃん。でもルッピーってさ、そんなにひどいお父さんなのによく嫌にならないで教会来れてるよね。
いろいろ悩んだんだけどね。でも牧師だろうとなんだろうって人間はみんな罪人だからね。もちろん私も含めてね。だから私もパパのこと許していかなきゃって思ってるんだ。そしてパパが本当に悔い改めることができるように私毎日祈ってるんだ。
ルッピー、私も一緒に祈るね。 そうだ、今お父さんたちのために一緒に祈ろうよ。
そうだね。神様、どうかパパが。
全くもって最近の教会員たちはなっとらんな。
あ、そうですよね、
うん、もう模範的な教会員は君だけだ、塩田さん。
ありがとうございます。お認めいただけて光栄です、うん、あ、実はね、私も最近の教会員にはなんというかこう憤りを感じておりましてですね、うん、いやー、先生のためにもこれから彼らをビシバシとビシバシと鍛えていかなければならないと、そう感じておりますから、う
ん、期待してるよ。
ありがとうございます。
あ、そうだそうだ、ちょうど、
何でしょう、
大人だけじゃなくてね、子供たちの指導も頼むよ。特にな、あの娘たちはもう教会に来てもゲームしかしとらんだろうな。
そうですね。
どうせ今も隣の部屋でなピコピコやっとるんだろ、ピコピコと。どれどれ、あれだれ、あのゲームの音じゃないな。
神様、どうかパパたちが本当に神様の恵みに生きることができますように。
あー、
先生、先生、どうされました？え、え、何が聞こえたんだろう。
神様、どうかお父さんが本当に内側から変われますように。
先生、
広沢さん。
神様の
私たちの祈りに応えてくれたみたい。
ハレルヤ、ハレルヤ、
ありがとうございました。
はい、改めましておはようございます。はい、現場の皆さんも、そして Zoom の皆さんも聞こえますか？おはようございます。 YouTube の皆さんもこんにちは。さあ、ちょっと間が空いてしまいましたが、ローマ人への手紙7回目、心の割礼ということでね、お話をしたいと思いますが、先ほどの寸劇がこのメッセージの導入部分だと思ってください。親である人はなかなか耳が痛かったのではないでしょうかね。もちろん親でなくとも言ってることとやっていることが違うというのは多かれ少なかれみんなあるかもしれませんね。どうすれば私たちクリスチャンはこのような偽善から脱却できるのでしょうか。先ほどの劇では子供たちが心を砕いて祈る姿に大人たちが目が開かれたわけですよね。もちろんあなたには、私にはそんな娘はいませんと思うかもしれませんが、ご安心ください。イエスがあなたのために心を砕いて取りなしをしてくださってます。ということで、今日はですね、砕かれていくためにどうすればいいのか、メインポイントはこれに向かって話していきたいと思います。神の契約をハートに刻め、神の契約をハートに刻めという話をしたいと思います。では早速聖書に入っていきますが、今日はローマ人への手紙の2章の後半を見ていきたいと思います。さあ、復習ですけれども、このローマ人への手紙、著者は使徒パウロ、彼が、執筆年代はですね、紀元57年頃に、この宣教旅行の途中でコリントという場所に いた時に、この町からまだ行ったことのないローマの教会に宛てた手紙ですね、はい、で1章の前半は、まあ、最初はまず挨拶から始まるんですけど、前半の中でまず福音の力、信じる者を救う神の力が力説されました。そして1章の後半に入ると、神の怒り、この世界に対して神が持っている怒りについて語り始めるのですが、まず異邦人の罪がですね、糾弾されます。
自然界を見れば創造主がわかるはずだという。なのに人は偶像を拝み性的にも堕落してしまった。神はそんな人間を落ちていくままに任せることにしたんだと。そして2章に入ると、はい、今度はユダヤ人の罪を責め始めます。で、この2章の最初からユダヤ人の罪の話が始まっていると私は解釈しています。まあ、前回、説明した通りです。で、この部分でちょっと復習でいくつか抜粋して読んでみたいんですが、その2章の最初はこんな風に始まってましたね。これまだ復習ですけどね。ですからすべて他人を裁く人よ、ものよ、あなたに弁解の余地はありません。あなたは他人を裁くことで自分自身に裁きを下しています。裁くあなたが同じことを行っているからです。で、ローマの教会には、はい、ユダヤ人信者と異邦人信者がいたのです。で、一章でパウロは異邦人の罪を論じていた。で、ユダヤ人信者はそれを聞いて多分優越感を持っているわけですね。自分たちはイエスを信じる以前に旧約時代にすでに神との契約を持っていた民なんだと。あいつらよりも一段上にいるんだと。さすがに偶像礼拝なんか俺たちはしてねえぞと思っている。そこでパウロは、いやいや、君たちが特別だと思ってたら大間違いだよというふうに冷や水を浴びせかけるわけですね。ユダヤ人だろうと異邦人だろうと、神はエコひいきなく公平に裁くからね。神からの律法を与えられていなかった異邦人であっても心の中に良心という形で律法が記されている。だから全ての人は何らかの形で神の掟をちゃんと持ってるんだと。だから、はい、16節でこんな風に言ってました。私の福音によれば、神の裁きは神がキリストイエスによって人々の隠された事柄を裁かれるその日に行われるのです。やがて全ての人が平等に裁かれるという日が来ますよという風にくくっていました。で、ここまで前回はカバーしたんですね。で、このままの流れでこのユダヤ人に対する責める言葉がずっとまだ今日も続いていきます。はい、では今日の17節から読んでいきたいと思います。さあ、パウロがこのように言います。あなたが自ら、何なんでしょう。はい、ユダヤ人と称し律法を頼みとし、神を誇り、御心を知り、律法から教えられて、大切なことをわきまえているなら、と始めますね。で、ここで初めて今まで語っていた対象がユダヤ人であるということがよりよくわかるんですね。で、ユダヤ人という言葉は、賛美する、称えるという意味があるんですね。そういう名前を持っているあなた方が、というふうに皮肉を込めてここで語っていくんです。その名前も含めてここで6つの特徴がリストアップされてますね。何が言いたいかというと、まあ、これざーっと読めば大体わかるんですけど、あなた方さ、我々は神から直接律法を授けられた、だから神の御心は我々が一番よく知ってるっていうふうに思ってるよね、とまず確認するわけですね。そしてさらにあなた方は、はい、19節。また、律法のうちに具体的に示された知識と真理を持っているので、はい、目の見えない人の案内人、闇の中にいる者の光、愚かな者の導き手、幼子の教師だ、と自負しているなら、さあ、さらに追加で、自称〇〇というね、4つの特徴が出てきますね。で、この4つね、よく見ていただければわかるんですけど、表現がちょっと違うだけで、基本的に全部同じことを言ってるんですね。神様のことが全然わかってない愚かな人たちを導く教師なんだと、自分で思ってるよね、と、またここで確認してるわけ。ね。ちょっとさっきのともう一回見てみましょうか。さっきの戻しますね。さっきは、あなた方は自らこう思っているし、そしてこういうふうに自称しているよね、と言った上で、 はい、そうだとするなら何なんでしょうか。はい、21節。どうして他人を教えながら自分自身を教えないのですか。盗むなと解きながら自分は盗むのですか。勧誘するなと言いながら自分は勧誘するのですか。偶像を忌み嫌いながら神殿のものをかすめ取るのですか。はい、言ってることとやってること全然違うじゃないと、まあ、さっきのどっかの牧師みたいですけどね。で、まあ、盗んでるとか勧誘してるとかっていう指摘ですけどね、こんな悪いことしてたのかなと思いますけど、まあ、もしかしたら本当に教師の立場であるような人が不道徳なライフスタイルを送っていたのかもしれない。あるいは旧約聖書では例えば律法で定められている捧げ物をしないということは神のものを盗むことだというふうに言われてたりする、そういうことも含んでいるかもしれない。さらにイエスに言わせれば心の中で犯す罪もすでに罪なんだよと、まあパウロが指摘しているのが具体的にどういうことかはっきり分かんないんですけど、いずれにしても口で言うほど絶対あんたたちできてないよねと言いたいわけですね。で、このね、最後の偶像を嫌いながら神殿のものをかすめ取るっていうのは何を言ってるかというと、はっきりは分かんない、でも推測としては異邦人の偶像の宮のことをこれは言ってて、そこに納められた金品をその偶像の無力さを証明するためにユダヤ人が盗んだという記録があるそうですね。だそういうことをパウロは言っていたのかもしれません、はい、さあそして23節、律法を誇りとするあなたは律法に違反することで神を侮っているのです。あなた方のゆえに神の皆は異邦人の間で汚されていると書いてある通りです。どこに書いてあるかというと、まあ、今日は開きませんが、例えばイザヤ書とかエゼキエル書というところにこういう文言があるんですね。それを引用している。神の顔に泥を塗ってるじゃんと言ってるわけですね。で、さてさて、ここまでパウロのこの言い分を聞いたユダヤ人たちはどう思うかというと、いやいや、でも俺たちは異邦人と違い割礼を受けてるからなという切り札を持ってくるに違いない。で、割礼というのは神が選んだというその選びの民の印としてまずアブラハムに与えられて、で後にモーセの律法の一つとしても命じられたもので、男性の性器の皮を切り取る儀式ですね。でユダヤ人は皆生まれてから8日目にこれを受けることになっているんです。でユダヤ人たちは割礼を受けている者はみんな神の国に入れるというふうに思っていたのです。でそういう彼らの思考を先回りしてパウロは今度はそのテーマに踏み込んでいくんですね。さあここから割礼の話になっていきます。25節、もしあなたが律法を行うなら割礼には価値があります。しかしもしあなたが律法の違反者であるならあなたの割礼は無割礼になったのです。いやいや、割礼受けてるだけじゃダメだよと。割礼っていうのは神と契約を結んだものとして神に従っているという実質が伴って初めて意味があるんだから、その儀式だけを飾りのように身につけても意味ないでしょ。でこれはですね、ユダヤ人にとってはこれだけでも相当屈辱的なんですけど、さらに踏み込んでパウロは次にとんでもない問題発言を繰り出します。それはこれです。26節、ですからもし割礼を受けていない人が律法の規定を守るならその人の無割礼は割礼とみなされるのではないでしょうか。この割礼を受けてない人っていうのは異邦人のことですよね。さっきの理屈を逆にするとこうなるでしょうってことなんですけど、前回私がメッセージした箇所で、つまり2章の前半の部分で、 異邦人でも心に律法が書き記されているとありました。もしその心の律法に従っているなら、割礼を受けたも同然なんじゃないの、異邦人でも、というふうにパウロは言ってしまったわけですね。でね、これは割礼というものをめちゃくちゃ誇りにしているユダヤ人にこんなこと言ったらもう大炎上します。27節、はい、さらにこんなこと言っちゃいます。体は無割礼でも律法を守る人が、はい、これが立派な異邦人のことですね。律法の文字と割礼がありながらも律法に違反するあなた、これはダメなユダヤ人のことですね、を裁くことになります。これはですね、皆さん、イエスが来る前からユダヤ人たちが持っていた民族意識っていうのは、やがてメシアが来たらメシアと共にユダヤ人が異邦人を裁くんだっていうくらいに思ってたわけですね。メシアがローマ帝国をやっつけて我々が世界の頂点に君臨すると思っていたわけですね。そしてメシアであるイエスが来ました。それを信じたユダヤ人に対してパウロは、何言ってんのと、あんたたちより立派な異邦人にダメ出し食らうよって言っちゃったわけですよね。でこれはもうね、もうユダヤ人化すれば手紙ビリーぐらいな感じで大変なんですけど、でもパウロはユダヤ人の特権意識を徹底的に崩そうとしているわけですね。そしてさらに、はい、28節、外見上のユダヤ人がユダヤ人ではなく、また外見上の体の割礼が割礼ではないからです。かえって人目に隠れたユダヤ人がユダヤ人であり、文字ではなく御霊による心の割礼こそ割礼だからです。その人への称賛は人からではなく神から来ます。単なる儀式としての割礼で実質が伴ってなかったら、もはや真のユダヤ人とは言えないでしょう。で、そしてここでですね、御霊による心の割礼という言葉が出てくるんですね。体にではなく心に割礼を施せという意味合いの言葉は、実はここでパウロが初めて使ったのではなく、旧約聖書に何度か出てくるんです。例えば、ここですね、新命記10章16に、あなた方は心の奉仕に割礼を施しなさい、もううなじを固くするものであってはならない、まあ、こういうところを引用しているわけです。だから割礼だけやっても意味がないんだというのは、ここで突然出たテーマではなくて、旧約時代から神が口を酸っぱくして言ってきたことなんですね。はい。で、ちなみにですね、ちょっと原稿には書いてないんですけど、すいません、通訳者の方。このすいませんね、29節最後の、その人への称賛は人からではなく神から来ますっていう言葉は、さっきユダヤ人っていう言葉は、讃えるとか賛美するという意味だ。だから本物のユダヤ人は神がその称賛を与えるという、この言葉遊びがここにあるという、わかります？そのユダヤ人という言葉とかけてるわけですね。はい、すいません、通訳者の方頑張ってください。はい、あ、ごめんなさい、見ちゃった。はい、ということでテキストは今日はここまでなんですけど、メインポイントは何だったか覚えてますかって今見れちゃったけど、はい、いいです。今日は神の契約をハートに刻めという話に向かってね、このポイントに向かって話をしてるわけですね。でね、皆さん、そこに行き着くためには、はい、今日のテキストに現れていた偽善的な信仰者の特徴を2つ考えたいと思います。心して聞いてくださいね。はい、聞きたくない話だと思います。はい、1つ目、口だけ信仰、二つ目、形だけ信仰。あなたはどちらですか？どっちももういいですよ、はい。私はどちらでもないっていう人は単なる嘘つきかもしれませんけど、ね、すいません。はい。よろしいでしょうか。では一つ目、口だけ信仰ね。 イエス様はこんなこと言いましたね。マタイの23の、2と3。立法学者たちやパリサイ人たちはモーセの座についています。ですから彼らがあなた方に言うことはすべて実行し守りなさい。しかし彼らの行いを真似てはいけません。彼らは言うだけで実行しないからです。言うだけで実行しないことを言行不一致って言ったりしますよね。で、ここから脱するために私たちは次の2つのことに気づくべきなのですということで、この大きい丸1の中に2つのポイントがあります。 A と B があります。気づいてください。1つ目、人は見ているというポイントです。で、今日の箇所でね、パウロはユダヤ人たちの言行不一致を指摘して何て言ってましたか。あなた方のゆえに神の御名は異邦人の間で汚されていると痛烈に批判してましたよね。で、この言葉でね、思い出すシーンがあるんですよ。イスラエルがエジプトを脱出する、これはイエス様の時代より、いや、新約時代より1500年ぐらい前の話ですけど、海が割れて救い出されるシーンがありますよね。クジラがいるね。すごいね、なんか。はい。で、それが止んでいった時に、対岸でね、この、イスラエルの民は賛美をして、この噂を聞いて、諸国民は恐れるだろう、みたいな賛美を捧げるシーンがあるんですよ。ところがですね、それから間もなくして、イスラエルはあの有名な金の子牛事件で偶像を拝むんですね。で、その時ね、非常に興味深いセリフが出てくる。出エジプト32-25。モーセは、民が乱れていて、アロンが彼らを放っておいたので、敵の笑い者になっているのを見た。で、この敵っていうのはね、直接的にはイスラエルに敵対する諸国民のことだと思いますね。すごい奇跡によってヤハウェという神様が彼らを救ったという噂を聞いたすぐその後に、早速そのユダヤ人たちはヤハウェを捨てたらしいよということがもう笑いの種になっているっていう。で、私はですね、個人的にはですね、この言葉の中に霊的な意味合いが暗示されているというふうに思ってるんですね。神の敵であるサタンが笑っているんだと。怖いね、この絵。塩沢さんが描いたやつですけどね。塩沢描いたっていうか AI に描かせたやつです。はい。私は個人、ですね、で、サタンがね、こんなどうしようもない奴らを救い出して、ヤハウェもバカなことしたもんだぜ、というふうに笑っているというね。ところでね、イスラエルが海を通って救われたっていうのは、実は後にクリスチャンである我々が救われて洗礼を受けるということの型、象徴になっているんですね。つまりここで私たちはどうなのかということを問わねばならないということですね。冒頭の劇でも描きましたけれども、私たちは教会とかクリスチャンの集まりとかだと結構信仰深く振る舞えるじゃないですか。確かに確かに、アーメンってね、アーメンっていう感じがもうなんか信仰深そうな音でしょ、ね、いつも彼は、ね、でもその姿勢をどこへ行ってもキープできるのかってね、神を知っていると言っている私たちを世の人々は見てると思いますよ。クリスチャンは表向きはいいこと言ってるじゃないか、でも本質が伴っていないことがふとしっかり瞬間にバレたりするわけですね。神の顔に泥を塗ってることになるかもしれませんね。SNS でこんな写真がありましてですね、ディズニーランドのミニーマウスの着ぐるみを脱いでタバコを吸ってるおっさんの写真ですね、これね。顔の部分が地面に置かれてますけど、これ絶対見たくないやつだよね。ディズニーの 保険に関わるっていうね。多くのクリスチャンはこんな感じです。外側はすごく素敵で美しく見える。内側にはあまり美しくないものが入っている。おっさんがおっさんが美しくないって言うとちょっと語弊がありますけど、人々がそれを垣間見るときに神の御名に傷がついてるかもしれませんね。マタイの福音書23-27-28、イエス様の言葉、災いだ偽善の律法学者パリサイ人、お前たちは白く塗った墓のようなものだ。外側は美しく見えても内側は死人の骨やあらゆる汚れでいっぱいだ。同じようにお前たちも外側は人に正しく見えても内側は偽善と不法でいっぱいだ。じゃあどうすれば口だけ信仰から抜け出して言葉と行動が一致、つまり言行一致するんでしょうかと言われれば、皆さんはもしかしたら、わかった、じゃあ着ぐるみを絶対脱がないように頑張りますと、徹底的にミニーマウスを貫きますというふうにクリスチャンは割とそういう方向になりがちなんですね。だけどイエスはこう言ったんです。まず杯の内側を清めようと、そうすれば外側も清くなるんだと。じゃあ内側を清めるってどういうことなんだろうって考えなきゃいけないですね。そこで、もう一つの小さいポイントね、 B の方です、はい、気づいてください、神は見ているということなんですけど、これどういうことかというと、イエスが批判したパリサイ人たちも、今日の箇所でパウロが批判したユダヤ人のその姿も、最大の問題は何かというとですね、それは律法を守れていないことではなく、律法を守れていると思い込んでいることだったんですね。それこそが最大の問題なんです。そう自分では思っていても、神の目には心の底まで見えている。それに気づいたら、私律法を守れてますなんて恥ずかしくてとても言えないはず。教えを知っているということや、それを人に教えたりしているというだけで、もう自分は清いという錯覚に陥っている人々に、パウロはできてると思うなよと言いたいわけですよね。で、これは私たちにも非常によく起こることで、聖書を一生懸命学んで知識が増えた、まあ、それは素晴らしいことですよね。どんどん学んでください。でももしかしたらそれだけでもうクリスチャンとして成長した気になって、知識のない人をどこか見下したりしてませんか。聖書の知識が謙遜につながっていないのであれば、その学びに何の意味があるんですか。実はですね、まあ、ここまで読んできたローマの1章2章でパウロが異邦人とユダヤ人両方の罪を糾弾していく目的っていうのがあって、それは全ての人が結局罪人で神の裁きのもとにあり、全ての人にイエス・キリストが必要だということを最終的に論証するためにずっとこれを言ってるわけですね。で、これと同じ手法を実はイエス様も使ってるんです。いわゆる三条の説教っていうのがありますね。その中でイエス様が、人をバカにするだけでも地獄だよ、女性をいやらしい目で見るだけで姦淫の罪だよとか、とても高い道徳基準を示し、そして何て言うかというと、ですからあなた方の天の父が完全であるように完全でありなさいって言っちゃうわけですね。無理ですっていうことに気づくときに、初めて人は、そうだ、私には救いが必要だってわかるわけですね。イエスはこういうセリフを言いながら、完全になるためには私の義を受け取るしかないのだよというところに導こうとしているわけですね。できないと認めることが最初にできる言行一致 一緒に行ってみましょうか。これできる？せーの、できないと認めることが最初にできる原稿一致。はい、できましたね、はい、できるじゃん。つまりね、内側を清めるっていうのは、まず自分自身の正しさを誇ることをやめて、私には神の恵みが必要だという心の状態になり、内側の精霊に頼り始めるということです。それが心の割礼だと思いますね。それが大きい一つ目のポイントでした。口だけ信仰でしたね。はい、次、まあ、それと似てるんですけど、形だけ信仰ね。形だけ信仰、今日の箇所でパウロは割礼という儀式が人を救うんじゃないんだと力説してました。割礼はユダヤ人、神がユダヤ人に与えた契約の印であり、同時に立法の中の一つの規定でもあるので、それをするということが無意味だと彼は言ってるのではないんですね。しかし、どんな儀式も表面的にそれをやってれば OK という状態になると無意味になるということですよね。儀式とか形式とか伝統とかがその本質を失って一人歩きをするという状態は、あらゆる宗教でよくあることなんです。話飛びますけど、この本読んだことある人いますかね。カトマンズに飛ばされて旅嫌いな僕のアジア10カ国激闘日記、読んだことある人います？ Zoom の人でも現場でも。いない。一人もいないのか。そうか、これね、これね、ミュージシャンの古舘雄太郎さんという人がね、まあ、バンド解散したりとかして人生の岐路に立たされた時に、先輩のミュージシャンにお前ネパール行けというふうに命じられて旅行するという旅行記なんですね。これめっちゃ面白いですからね、これ。で、ちなみにこの先輩のミュージシャンというのはサカナクションのボーカルの山口一郎さんで、まあ、知ってる人は知ってると思いますね。そうそう、で、その人がお金も俺が払ってやるって言って、お前行ってこいって太っ腹な感じで言うわけですね。で、彼はいやいや行くんですね。いやいや行くんだ。だけどその旅行記めっちゃ面白い。一緒に旅行してるような気分になる。で、この本の中でね、彼はついにネパールカトマンズに着くんです。で、あるお寺に行くんですね。まあ、おそらくヒンズー教だと思います。で、ちょっと面白かった箇所を一部ご紹介します。はい、これお寺での話ね。中央にある一番大きな丘の頂上に登ると、教祖のような風貌の男が玉座に鎮座していた。顔だけでなく全身を真っ白に塗り上げ、ひげは胸元まで伸びていて、毛先が真っ赤に染まっていた。冠をかぶり、じゃらじゃらと首飾りをぶら下げている。そして大きな杖を地面に突き刺して遠くを見つめていた。この寺院で最も偉い方に違いない。位の高い人物であることは他の質素な修行者たちと比べると一目瞭然であった。僕は思わず彼のそばに寄って、写真を撮ってもいいですかと尋ねた。彼は片手を上げただけで無言のまま了承の意を表した。修行中なのになんて器の大きい方だと感銘を受けた。そうだ、彼は聖人なのだ。写真を撮るなんて聞くまでもなく OK に決まっている。そんなことで気が散るわけでは散るわけがない。僕は聖人にレンズを向け、何枚か写真に収めた。そしてそばに置いてあるカゴに自らお布施として70ルピーを入れた。すると突如聖人が目を見開き、200ルピー200ルピーとわめき始めた。さらに小屋の裏に隠れていた T シャツ姿の男が現れ、同じように200ルピーをせびってくる。必死に財布の中身を見せて70ルピーしか持っていないんだと2人に伝えると、聖人はとても不機嫌な顔をした。そして片手であっちへ行けとジェスチャーをした。聖人は誰よりも昇魂たくましかったという。聖人なのかっていうね。ヒンズー教のですね、聖職者が全身を白く塗るのは世俗を捨てたことの証らしいです。 で、これはね、彼の大げさな宗教的装いも、ね、つまり彼の外側の印は、彼の品性を変えるのには何の役にも立ってなかったようだということですね。で、これはですね、皆さん、別に他の宗教をバカにして笑うために引用したのではないのです。皆さん笑ってましたけど、私はそういうつもりではないのです。むしろその逆で、これ笑えねえなって思ったんですよね。ね、皆さんは笑ってましたけど、私は笑えねえなと思ったんですね。まあ、確かにね、人の手で作った宗教っていうのはこのようになりがちです。だけど、キリスト教会も歴史を見れば大いにこのような姿になってきたのではないでしょうか。まあ有名なところで言うと、中世のカトリックがいわゆる免罪符、ね、職友状って言いますけど、免罪符、つまりお金を払えば罪が許されるというありがたいお札を売り出したのは、あれは目的は立派な大聖堂を建築する、まあ、改築資金を募るためだったんですね。私たちは簡単に神の真理を人の手で作った宗教に作り変えてしまうんですね。まあ、福音書にもそういう姿が出てきます。ある時、イエスの弟子たちが安息日に麦畑で穂を摘んで食べていたパリサイ人は、安息日にしてはいけないことをしていると言って責めた。確かに安息日には仕事はするなと、モーセの律法で命じられています。神からの命令ですね。しかし彼らは安息日にしてはいけないことリストというのを大量に作って、まあ、これを口伝律法って言いますけど、口伝えと書いて口伝律法って言いますけど、まあ、その結果、安息日に人を癒すこともダメ、麦の殻を剥く作業すらそれも仕事に分類されるんだからダメと言った。いつの間にか神様のハートとはかけ離れた、とにかく規則さえ守っていればいいんだという、そういう宗教に成り下がっていたんですね。イエス様はこの場面でこう言われますね。私が喜びとするのは真実の愛、生贄ではない。これ旧約聖書の言葉ですけど、とはどういう意味かを知っていたら、あなた方は咎のない者たちを不義に定めはしなかったでしょう。で、これを聞いて皆さんは、まあオリーブ教会はでも型にはまらない自由な教会だから、ここに集っている私たちにはあまり関係ないかなと思っていたら、まあ、そんなことはないですね。例えば教会にしばらく通っていれば、別に心がこもっていなくても霊的に聞こえるお祈りの仕方とか分かち合いでのかっこいいコメントの仕方とか、だんだんとこう分かってきますね。信仰者としての外側の格好ばかりが良くなって、それだけでなんとなく清くなった気持ちになったりするんですね。で、こんなこと言ったら今日のメッセージの後のお祈り担当の方が相当プレッシャーかと思いますけど、ね、牧師から裁かれるっていうふうに、ね、思われるかもしれませんが、安心してください。形式とか儀式とかが悪いのではないのです。で、私たちクリスチャンね、ある程度型にはまっていくことは避けられません。まあ、一定レベルそうなります、絶対に。だから別にそれ自体は悪くはないのです。でも、神様は何をするにもそこに中身がちゃんと詰まっているかを見ている。ね、人にはわかりませんから安心してください。でも神様は見てますからね。心の割礼を神は求めている。コロサイ人への手紙 2-11-12、 キリストにあってあなた方は人の手によらない割礼を受けました。肉の体を脱ぎ捨ててキリストの割礼を受けたのです。バプテスマにおいてあなた方はキリストと共に葬られ、またキリストと共によみがえらされたのです。キリストを死者の中からよみがえらせた、神の力を信じたからです。洗礼がね、割礼とかぶせて述べられてますね。私たちに当てはめれば、さあもうすぐ終わるんですけど、最後ちょっとクロージングとしてね、非常に興味深い、まあ、旧約聖書のある有名な箇所をですね、一緒に味わって終わりたいんですね。 今日頻繁に出てきた割礼というのは、さっきちょっと言いましたが、神がアブラハムに与えた契約の印を体にし、刻むという意味の儀式なんですね。で、アブラハム契約では、彼の子孫が全世界に祝福をもたらす、つまりそこから救い主が出るという約束が含まれているわけです。で、その契約の締結式とも言うべきシーンが創世記15章に出てくるんですね。神様はアブラハムに牛とヤギと羊と鳩と鳩の雛を用意しなさいと言われ、真っ二つに切り裂き、ちょ、えぐいねこれこの絵がね、こういう真っ二つなのか、ちょっと縦割り、縦割りの縦割り諸説あるらしいですけどね、ちょっと動物愛護協会からクレームが来そうですけどね、これね、はい、ね、まあそうだね、どう真っ二つか分かりませんけどね、真っ二つに切り裂いて、その半分を互いに向かい合わせに置けと。で、これはですね、当時のこの地域の習慣を神様は採用されてるんです。これは当時の習慣で血の契約と呼ばれる最も厳しい約束の方法です。もしこの契約を破ったら、この動物のようになっても私構いませんよという命がけの誓いなんですね。通常であれば契約をする両者がそこをこう通るというやり方で約束をするんですね。まあ、言うなれば、指切り幻満、嘘ついたら百千、ん？ハリセンボン。ハリセンボンのマスの10倍厳しいバージョン。ね、というふうに考えたらいいですね。はい。で、ところが、この準備をさせて、この後何が起こるかというと、はい、日が暮れて、日が沈んで暗くなったとき、見よ、煙の立つかまどと、燃えている松明が切り裂かれたものの間を通り過ぎた。でね、あの、なんか単なる焚き火みたいに見えますけど、これは通り過ぎてるわけですね。で、煙の立つかまどと燃えている松明っていうのは実に奇妙な表現ですけど、おそらくかまどと松明のように見える煙と火というふうに読めばいいと思いますね。つまり煙と火なんですね。これは神ご自身の目に見える現れで、まあ、シャカイナグローリーって言いますね。つまりこれは神ご自身がこの動物の間を通り過ぎたということです。いや、ちょっと待ってよと。なんでアブラハムは通らないのと。なぜ神だけがこれをしてアブラハムはしなくてよかったのか。それは神の側が一方的に責任を持つ無条件契約だからです。無条件契約って言いますね、これね。アブラハムとかその子孫が罪を犯したとしても、約束が取り消されるということはないという恵みの契約だからです。そしてですね、皆さん、この契約が成就して2000年後にイエス・キリストが来る。今度はイエス様が新しい契約を私たちにお与えになる。この契約も無条件契約です。これも血の契約です。私たちが罪を犯しても、その責任を取って私たちが死ぬのではなく、その責任を取って切り裂かれて血を流すのはイエスだという。皆さん、心の割礼とは、この契約を胸に刻むことです。なぜ口だけ、形だけの嘘くさい信仰者になってしまうのか。それは、自分では到底神の掟を守ることができない。だからイエスが死んでくれたのだという事実を本当には理解していないからかもしれません。ぜひ今もう一度この契約を心に刻んでください。その時あなたは真実な信仰者に生まれ変わります。はい、お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございます。 まあ本当に偽善的な姿に私たちはいつもなってしまうと思います。一貫した態度で姿勢であなたにどこに行ってもお仕えしているという姿勢ではなく、どっかごまかしてしまう。そして人の目ばかり気にして、心の中には相変わらず清められてないものがいっぱいあるというようなものであります。でもイエス様、許してくださってありがとうございます。あなたがそのようにして身代わりになってくださったことを知ることによって、私たちが少しずつでも変えられて、一歩一歩でも変えられて、あなたに似たものとなって、言っていることがやっていることと一致していく、そんな信仰者になれますように。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。
小淵沢オリーブ教会には聖書の言葉を多くの人に届けるためのさまざまなビジョンがあります。あなたもこの働きに参加してみませんか？献金はこちらのアドレスにて受け付けています。インターネット送金サービスまたは口座振込に対応しています。